新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月6日2021年最初の放送となります。それでは本日のニュースいきましょう。アンドリーセン・ホロウィッツ、スクウェア、コインベース、クラーケンがフィンセンの暗号資産ウォレット規制案に反論。アメリカコインデスクが世界有数の暗号資産インデックスプロバイダーであるトレードブロックを買収。ハッシュハブが最大年利 10% の暗号資産貸し出しサービス、ハッシュハブレンディングの先行利用ユーザー募集開始。ステラ開発財団がウクライナの中央銀行デジタル通貨開発に協力へ。日本セキュリティトークン協会 JSTA にソフトバンクが参助会員として入会。
一つ目のニュースいきます。ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツ、暗号資産取引所のコインベース、クラーケン、決済サービス提供のスクウェアがアメリカ財務省のフィンセン、金融犯罪捜査網の暗号資産ウォレット規制案への反論を1月4日に各企業が声明文を発表したというニュースです。フィンセンの暗号資産ウォレット規制案とは、管理者が存在していない非ホスト型の暗号資産ウォレットの取り締まりの強化を目的に12月18日に発表されたものです。フィンセンが提案する規制案は2021年1月4日までパブリックコメントを募集していて、多換可能な暗号資産と法定通貨のデジタル資産を金融商品に分類し、銀行秘密保護法の要件の対象とすることを提案しています。この規制案では約31万円を超える引き出しに対して、ウォレットのサービスプロバイダーは顧客身元確認の強化が必要となります。またウォレットサービスプロバイダーは約103万円を超える取引の場合には SEC や IRS へ報告しなければならなくなるという内容です。そしてアンドリーセン・ホロウィッツ、コインベース、クラーケン、スクウェアの4社は1月4日のパブリックコメント募集の締め切り日に反論を表明しました。ここに一部要約して各企業の意見を記載します。アンドリーセン・ホロウィッツの意見です。この新しい規則は表向きは金融犯罪との戦いを目的としており、様々な暗号資産事業体が顧客の取引相手の詳細な個人情報を収集し報告することを要求することになります。このような不利益な規制は多くの予見可能で意図しない負の結果をもたらすことになります。信頼できる事実と規制の必要性の証拠に基づいた規制を提案し、暗号資産の活動を規制する際の難しいトレードオフを認識し、金融犯罪との戦いを実際に支援するために暗号資産の利点を取り入れた規制を提案するにもかかわらず、フィンセンは退陣した政権の第11時間目に恣意的で気まぐれな機関行動の特徴を全て備えた規則を提案しました。この規則は対処しようとしている課題の解決に失敗し、銀行秘密保護法の範囲を拡大することで修正第4条に違反し、自己ホスト型ウォレットの焦点を超えて商業活動を一掃し、不均一な適用を保障するような方法で起訴されています。この全ては負の影響を認めずに標準的なルールメイキングプロセスを迂回しながらです。これらの理由から本日私たちはこの回答を提出し、フィンセンに対しアメリカ経済の将来にとって重要なトピックについて暗号資産業界と有意的な協議を行うことができるよう提案されたルールを撤回するか、少なくともコメント期間を延長するよう求めます。続いてコインベースの意見です。フィンセンの法案の提案プロセスは業界の見解に対する我々対彼らの敵意に満ちています。これは同じ政策上の懸念を提起する過去のルールメイキングに対する財務省のアプローチとは全く対照的です。また財務省は提案されたルールが一般市民に課すであろう実質的なプライバシー侵害については全く考慮していないように見えます。コインベースは財務省に対し提案されたルールを撤回し、暗号資産のエコシステムの完全性を維持し、ユーザーのプライバシーを保護しながら、どのようにしてその目標を達成するかについて暗号資産業界及び一般の人々と真剣に取り組むことを求めています。クラーケンの意見です。提案された法案は技術革新を阻害し、ホームレス、家を持たない人、移住者、難民の人々への生命を救う支払いの流れを遮断し、暗号資産ユーザーにリスクをもたらし、法執行機関の証拠へのアクセスを侵食し、収益性の高いビジネスを海外に追いやるということだけです。これは明らかに政治的に動機づけられたルール作りの一部であり、公表することで私たちがフィンセンに置いてきた信頼感が薄れてしまいます。続いてスクウェアの意見です。 本提案は金融包摂を阻害し、現実的な問題を提示し、恣意的かつ不当に負担を強いるものであり、イノベーションと雇用をアメリカ国外や規制機関の外に押し出すことになると、当事務所は書簡に書いています。我々は産業界と法執行機関が共に行ってきた活動が効果的であり、今後も継続されるべきであると考えています。補足をします。各企業ともフィンセンが今回提案したルールの作成プロセスは短絡的で形だけのものであるという見解を示しています。重要なルールにもかかわらず、パブリックコメントの期間は年末年始を考慮せずに12月19日から1月4日ととても短く、ひとまず議論する期間を増やすべきだと思われます。続いてのニュースいきます。アメリカの暗号資産ニュースメディアを運営するコインデスクが暗号資産インデックスプロバイダーであるトレードブロックを買収し、完全子会社化したことを1月5日に発表したというニュースです。この買収によりコインデスクは金融業界向けの暗号資産関連ニュース、情報、データの主要な情報源を確保できたとのことです。現在約2兆557億円以上の投資商品がトレードブロックインデックスを使用し、毎月数十億ドルの取引量がトレードブロックインデックスに対して引用されているようです。コインデスクの CEO を務めるケビン・ワース氏は次のようにコメントをしています。ウォールストリートがビットコインの可能性に目覚めた今、ビットコインのマスアダプションが加速しています。それに伴い機関投資家の参加を可能にする堅牢なデータと専門的なツールが急務となっています。コインデスクは堅牢なデータと専門的なツールを提供できる独自の立場にあります。このサービスは機関投資家に利益をもたらすだけでなく、すでに暗号資産市場に参加している個人投資家やその他の投資家層にとっても情報の整合性を向上させることができます。私たちはコインデスクの世界的な利用者の増加とコインデスクのネットワーク効果と卓越した暗号資産及びブロックチェーンのメディア企業としての評判をトレードブロックの世界クラスの価格、インデックス、取引ツールと組み合わせています。これで私たちは信頼できるデータと情報をこの活況を呈する市場に届けることができるようになりました。ブルームバーグが伝統的な市場で果たしている役割と同じように、私たちはメディア、イベント、リサーチ、価格、データを統合した暗号資産投資家の行きつけの場所となるでしょう。またトレードブロックは世界最大の上場暗号資産金融商品であるグレイスケールビットコイントラストがトレードブロックのビットコイン XBX インデックスを使用していることから、すでに機関投資家のための業界標準を設定しています。続いてトレードブロックの CEO であるニタイ・ブラン氏のコメントです。コインデスクファミリーの一員になれたことを嬉しく思っています。この業界で最も長い歴史を持つ2つの会社の価値が融合し、機関投資家にエンドツーエンドのソリューションを提供できるようになることを楽しみにしています。補足をします。コインデスクはトレードブロックの株式を 100% 買収して完全子会社化。またコインデスクの親会社であるデジタルカレンシーグループは、グレイスケールビットコイントラストを 100% 子会社化しています。デジタルカレンシーグループ内で暗号資産やブロックチェーン領域に関するたくさんのシナジー効果が生まれるでしょう。続いてのニュースいきます。株式会社ハッシュハブが最大年利 10% の暗号資産貸し出しサービス、ハッシュハブレンディングの先行利用ユーザーの募集を1月6日に開始することを発表したというニュースです。ハッシュハブはブロックチェーン業界リサーチレポート提供、国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援、自社プロダクト開発などを行っている企業です。ハッシュハブレンディングはユーザーが保有している暗号資産、1月時点でビットコイン、イーサリアム、ダイを貸し出しながら貸借料を得られるサービスです。リリースではハッシュハブレンディングの特徴として1、国内最高水準の年率2、貸しておくだけで毎月増える3、解約手数料なし、好きな月に引き出し可能4、セキュリティ重視のサービス設計の4つが記載されています。ハッシュハブレンディングの正式リリースは2021年夏を予定しており、様々な機能を企画して鋭意リリース準備中とのことです。なお、今回の先行ユーザーになるためには100万円相当以上の暗号資産を申し込みが必要とのことです。
続いてのニュースいきます。暗号資産ステラの開発を行うステラ開発財団 SDF が東ヨーロッパ、ウクライナのデジタルトランスフォーメーション賞と同国における暗号資産市場の発展に向け昨年12月28日に覚書を締結したことを1月4日に発表しました。両社はこの覚書に基づき暗号資産市場インフラを開発し、ウクライナを東ヨーロッパ地域の金融市場における革新的なデジタル国家としての地位を高めるために取り組むということです。発表によると、この覚書締結により、ステラ開発財団は、ウクライナにおける暗号資産市場の発展への協力、暗号資産関連プロジェクトへの支援の提供、ウクライナにおけるステーブルコイン流通の実施と規制、ウクライナの中央銀行デジタル通貨 CBDC 開発のファシリテーション、これらを行っていくということです。また発表によると、ステラ開発財団は1月よりウクライナとの活動を正式に開始する予定ということです。続いてのニュースいきます。 一般社団法人日本セキュリティトークン協会 JSTA が同協会の参助会員としてソフトバンク株式会社が入会したことを1月4日に発表しました。 JSTA はセキュリティトークンの知見を集約し、セキュリティトークンエコシステムの健全な発展を推進する非営利団体です。この協会では正会員と参助会員である法人会員と個人会員、ゲスト会員を中心としたセキュリティトークンコミュニティを運営し、国内外の各種企業、団体、規制当局との意見交換や勉強会、ミートアップの開催などを行っています。なお、JSTA では、正会員は新規プロジェクトを立ち上げ、そのプロジェクトを主導する立場であり、参助会員は原則として正会員の許可のもと、既存のプロジェクトを支援する立場となっています。今回、ソフトバンクの入会により、JSTA の企業会員コミュニティは、正会員10社、参助会員30社となったということです。記事に JSTA 会員一覧を載せておきますので、ぜひ気になる方ご参照ください。はい、本日のニュースは以上となります。そしてこの年末年始に新しいコンテンツ出させていただいております。新しい経済とコインポストが提携し、ブロックチェーン仮想通貨業界のニュース解説や初心者向けに学べるトピックスを紹介する YouTube 番組コネクト。こちらで初心者向け仮想通貨取引所選びで一番大事なポイントは、と2021年の仮想通貨相場は、ブロックチェーンは何が盛り上がる、今年のトレンドから来年を予測を公開させていただいております。まだご覧になっていない方はぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、先ほどご紹介したコネクトとは別に新しい経済編集部の公式 YouTube チャンネルを運営しております。こちらでは過去のイベント動画や新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイクや新しい経済ナウなどを定期的にお届けさせていただいております。ぜひこちらも YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、番組ご覧いただければと思います。そして番組ご覧の際にはチャンネル登録合わせて高評価のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。